岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公の生誕の地岡崎には数々の世界遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンに誘う観光ガイドがこのコーナーでご紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。さあ今日は岡崎歴史語り人の尾崎みどりさんをお迎えしてお話を伺っていきます。尾崎さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうとても素敵な
緊張しますものすごく。
いや、では改めて、はいはい、自己紹介お願いします。
はい、私の名前尾崎みどりと申します。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
住んでいるのは西尾市なんですけれども、はい、岡崎市内の会社に勤めておりまして、ごくごく普通の事務職をやっております、
うん、はい、そうなんですね、はい、西尾に住んでいらっしゃるけれども、はい、岡崎市内の会社にお勤め。
はい、そうです、うん、で、歴史語り人をやってはいるんですけど、実のところ歴史はそんなに得意ではないんですよ。
え、歴史は
あんまり得意じゃないんです。もともと高校時代も全然勉強してなかったので、むしろちょっと苦手なぐらいなんですけど。
意外ですね。
そうなんです。
同じ歴史語り人をしている私から見ると、尾崎みどりさんはとっても勉強家でいろんなことを知っていらっしゃるんですけどね。
で、最近はそういう歴史も勉強してるんですけれども、うん、はい、それだけじゃなくって古文書ですとか、あと山ガールにも挑戦しています。
古文書。
古文書、はい、
お昔書かれた
昔の文書、はい、
巻物ですとかね、
とか、はい、そういったの
読み解く古文書の勉強もしてらっしゃる、
はい、あんまり今はしてないですけどまだですけど、
これからということで、
はい、頑張ります。
で、山があるって今
山があるも、はい、山もちょっと登ります、うん、
そうなんですね。
そうなんですよ。
こう女の子というのは私から見るとずっと若いので
女の子で、はい、
おしとやかなね、女性と見受けるんですけども、うん、山ガールでもあるということなんですね。
登ってます、はい、
そうですか。その尾崎さんがなぜ語り人になったんですか。
はい、私岡崎市内の会社に勤めてるんですが、うん、市内のいろんな公共施設を管理している会社なんですね、
はい、
でその関係で私たち歴史語り人の先生の市橋先生に出会いまして、せっかくだからっていうことで、市橋先生のこの歴史の講座に参加するようになったんですね。
歴史の講座に参加するの、
はい、全然詳しくなかったので、はい、ちょっと勉強したいなっていうのもありまして、先生と、仲良くなるためにも勉強始めまして、で、勉強家康公について勉強し始めたら、今度は市橋先生から家康公検定もあるよってお話聞いて受けたりして、受験もして、で、2年半前にまた先生から今度こう岡崎歴史語り人っていうものが始まるっていうのがお話お聞きしまして、で、せっかくなら応募してみたらどうって言われたので、今まで勉強してきたことも活かせますし、会社の方の仕事の、ことに対しても、有益かなっていうのも思いまして、上司に相談したんですね、そしたら快くよし頑張ってこいと、はい、背中を押してくれた。
会社の方が背中を押してくれたんですね。
はい、そうなんです、私以外の方は皆さん会社とかではなくて、別に会社勤めされながら語り人は別でやってらっしゃると思うんですけど、私は理解のある会社のおかげで、会社から職務としてこの歴史語り人の方をやらせていただいております。
そうなんですね、会社の職務の一つとして。
はい、そうです。
でもこの岡崎の会社、はい、だからその岡崎のことをいろいろ歴史を学んでいこうというところから始まってきた、
ね、
始まって語り人になられたということなんですよね。
はい、
そうですか。その尾崎さんから岡崎の魅力というのも伝えていただきたいんですけど、
は
い、
あの岡崎って言えば、うん、あの家康公生誕の地っていうので有名だとは思うんですけれども、はい、実はそれだけではないんですよね。
それだけじゃなくて、
はい、岡崎市内にはあの京都、奈良、鎌倉に次いで神社仏閣の多い都市なんですよ。
たくさんあるんですよね。
ありますよね。であの、うん、鎌倉幕府を開いた源頼朝にもこの岡崎っていうのは関係が深いんですよね。
うん、そうなんですよね。私も勉強して本当驚きました。
ですよね。で、うん、あのま頼朝公といえば滝山寺、滝町の滝山寺ですよね。でこの滝山寺にあります、うん、こう運慶作の聖観音像っていう仏像ありますよね。
はい、立派な仏像、
はい、ありますよね。あのこの聖観音像については私その歴史語り人で勉強する前に、京都の方の通信制の大学に通ってたんですけど、その京都の大学であの勉強したんですね。
京都の大学 で
岡崎の滝山寺の聖観音像のことを聞いて、あ、すごいものが岡崎にあるんだなってびっくりしたんですよ。
いや、それは驚きですよね。
びっくりしました。はい、で、実際あの、まあ、語り人で滝山寺の方にお邪魔した時に、うん、その実物見たんですけど、それがまたすごくてさらにびっくり。
あの色のね、
すごい
彩りも鮮やかなんですよね。
ですよね。であの本当にすぐ近くにあるので、うんうん、手を伸ばしたら触れちゃう、むしろ伸ばさなくてもなんか触っちゃうんじゃないかぐらい近い距離で見ることができるってなかなかこう美術館とかではないと思うんですよ。
あれは滝山寺のぜひ皆さんね
行ってほしい、見ていただきたいですよね。
そうなんですよ。本当にすごく身近にあるんですよ。あれ通常ですとあの貴重な仏像っていうのは
そうですよね、あんな距離では
見られないんですけどね、それだけ近くに間近で見ることができるということなので、うん、ぜひ皆さん滝山寺に足を運んでいただきたいですよね。
いただきたいです。はい、
いやいろいろありますけれども、その他にもありますか。
あとはですね、あの、うん、ま、先ほどもちょっと説明しましたけど、頼朝公、うん、あの岡崎に関係が深いので、頼朝公をこう巡る、岡崎市内を頼朝公で巡るっていうのも面白いかなとも思いますし、うん、あの実はあの先日京都の国立博物館で国宝展っていうのがありまして、はい、行ってきたんですね。
国宝展、
はい、あの、はい、教科書によく出てくる神護寺三蔵の源頼朝像の、 あの掛け軸よくありますよね。これが頼朝だっていう、うん、はい、あの掛け軸の本物を見てきたんですよ。
私まだ本物は見たことがないんですけど、
なんか本物ってやっぱ見てみると、うん、教科書だと、まあ、本の中の小さいサイズで見るんですけれども、うん、本物見ると掛け軸の本当に大きさですとか感じられるというか、やっぱこうこの線の細かさとかも本物を近くで見ると見えるんですよね。
なるほど。どのくらいの大きさなんですか。
思ったよりも大きかったです。
あ、
大きさが、はい、
思っていたよりも大きな掛け軸、
はい、
あ、それをやっぱり本物を間近に見るっていうことが、
そうですよね、やっぱその近くで本物見るって違うんだなって思って、その国宝展自体も見に来ている方の人数もすごくてですね、私が行った日は平日だったんですが、入場するのに70分待ちでした。
ちょっと待ってください。え、入場するのに70分待ち、
ずっと列がぐるぐるぐる
長い列
で、も皆さん見てずっと待って、はい、
じゃあの見る時もこう進みながら、
ちょっとずつ進みながら、
ですよね、
はい、全部国宝なので見るたびにこうワクワクしちゃうような感じでしたね。
もう展示物すべてが国宝、
はい、
いや、その本物のパワーですとかね、
やっぱ近くで見たいですもん
ねいや、
なの で、 そ、 なで、ね、その時にちょっと思ったんですけど、うん、もうこれぐらい岡崎にもお客様が来ていただけたらいいなって思いました。70分待ちするぐらい。
そう ですよね。でもそれだけ貴重なものも岡崎にね、先ほど滝山寺の召喚能像、は
い、そうですよね、
貴重なものがあるので、
滝山寺さんの召喚能像はついこの間までは東京国立博物館の運慶展に初めてお寺の外に出て展示されてましたけど、見に行った方は感動したって言ってました。
そうですよね、
もう全然すごい、
そのね、召喚能像間近で見ることができる、そのだから今もう滝山寺に
戻ったと思います、はい、
ですよね、滝山寺にあればそれが間近で見られるということですからね、
ぜひあの近くで見てほしいですよね。
いろいろと言ってらっしゃるんですね。さあそして、尾崎さん、ツアーガイドいろいろしてらっしゃる、
はい、そうですね、バスツアーですとか岡、うん、散歩
もしてますよね、
はい、やってます。
なのでいろんなエピソードがあると思うんですけど、そのエピソードをご紹介いただけますか。
ですね、できるだけ案内したところにちなんだちょっと雑学的なお話もできたらなって思ってまして、うん、いろんなお話を考えてはいるんですけれども、うん、
雑学的な
その歴史的なことだけではなく、ちょっと皆さんにこうこんなことあるよって教えてあげられるようなお話もできたらなと思っていろいろ考えてるんですけど、まあ、例えば岡崎公園で言いますと、東照宮江名塚っていう家康公の江名塚があるんですね。
東照宮の江名塚、
はい、江名っていうのは、うん、あの家康公の胎盤とかそういったものを埋めた塚なんですけど、その江名っていう言葉で何か思いつく場所って大島さんあります？
え、
岡崎ではなくてですよね、江
名、
そう、江名さん、江名さん、はい、岐阜の江名さんあるんですけど、はい、あそこは実はある方の江名塚なんですね。誰だと思います？
でも山ですよね。
山です。なのでちょっと超人的というか人間ではない、
ではないですよね。神様ですか？はい、
そうなんです。あの天照大神の江名塚が江名さんなんですってっていう話をするんですね、江名塚に行った時は。
それは知らなかったです。で
その時に、ま、一緒に、うん、あの、ま、天照大神の江名塚なので、はい、何かパワーがもらえるかもしれませんよ、うん、ぜひ登山もできるみたいなので、登ってみてはいかがですかってお話しするんですけど、また自分登ってなかったんですね、お客様にちょっと勧めてはいたんですけど、でもこれはちょっと一回登った方がいいなって思いまして、この間登ったんですよ。
いかがでした？
もうびっくりしました。びっくりしました。
何を驚
いたんですか？なんかこう、ま、そんなに高い山ではないので、
ちょっと、
はい、甘く見てたんですね、そしたら往復7時間
江名さん往復7時間
もうギリギリ降りてきて暗くなり始めるみたいな感じだったんです、なのでちゃんとした調べをしてお客様に説明するときは自分が体験したことを話さないといけないな。誰でも彼でもよかったらどうぞって軽く言って、もしも軽い気持ちで行かれた方がいたら騙されたって思っちゃいますよね。
だから実際にやっぱり自分が登ってみて、
そうです、体験してみたものをお客様に伝えなきゃなってその時に思いました。軽い気持ちで行っちゃダメだと思いました。
でもあの尾崎さんはそうやってね、いろんなとこに足を運んで、でまた自分も体験してそれを伝えられるという強みがありますよね。
やっぱりこう、文字で見てるものは伝えられないというか、実際自分が体感したものでないとお客様にはあの説明できないなって思うので、必ず下見を行ってそれにちなんだ場所もちゃんと見て説明しないといけないなって思ってます。
それはやっぱりあの丘散歩ですとかにも生かされますよね。
そうですね、散歩もこうとにかく歩くので、普段気がつかないようなことも皆さん、これって何って聞かれることが多いので、散歩、岡散歩を、行く前には必ずそのコースを一通り歩く、で下見はするようにはしてます。
下見をして、ちゃんとここにこういうものがある、でそれも調べて、
こんなお店のおまんじゅうおいしいよとか、
お店の情報ね、
この日は安いらしいですよとか。
確かに一緒に歩いていると気になりますもんね。歩いてるスピードだからこそ、
そうですよね、立ち止まって見えるものもがあるので、
なるほど、そうなんですね。いやそう うですか。でもエナさんの話はとても興味深いものが。
なので大島さんも体力つけて登ってください、もしも登るなら。
ちなみに標高
2191メートル。
やっぱりかなり高いですね。そう考えると。そうですか。あ、そして尾崎さんが語り人をやっていてよかったなって思うことどんなことですか。
そうですね、こんないろんなバスツアーですとか、うん、岡散歩に参加していただいたお客様に、うん、そのツアーとかの時ではない、うん、全然別の場所で会った時に声かけていただくんですね、うん、例えば岡崎市の発掘調査とか、いろいろ今やられてるので見に行ったりすると、その時にこの間楽しかったよとか、今度いつやるのとか声かけていただけるんですね。そうやって覚えていていただけるのはすごく嬉しいことなので、とってもやりがいになりますし、ま、次はもっと頑張ろうっていうふうにも
励みになるんですか、
はい、いや思います。
皆さんからのお声って本当嬉しいですもんね。
嬉しいですよね。
じゃあそれを糧に、まあ、次も頑張ろうと思われるということなんですが、やっぱり皆さんと長い時間過ごすということもね、歴史語り人って私もすごく
1日とかありますもんね。
1日コースがありますからね、うん、それもいろんなお話ができて楽しいですよね。
楽しいですよね、うん、自分も勉強させていただけるというか、うん、知らないことを教えていただくこともありますし、うん、すごく勉強になります。
そうですよね。お食事とかも一緒にしますもんね。
そうなんですよ。昔この辺りに住んでいたとか、
そう、
昔はここにこんなものがあったとか、いろいろ教えていただけますもんね。
そのツアーや岡散歩に参加した皆さんから教えていただくこともたくさんあるので。
ありますよね。
学ぶことも多いですね、はい、同じこう語り人の仲間とも、はい、交流ってありますしね。
ありますよね。皆さんご存知だと思いますけど、個性的な方が、はい、多いので。
今までもいろんな方にご出演いただきまして、
個性的な方、はい、今までこう出会ったことのない方が多いので、うんうん、食事会なんかしてもすごく楽しいですよね。
いろんな本当に良かったなって思うことたくさんあります、はい。そして、まあ、今後の抱負もぜひね最後に教えてほしいんですけど、
こう岡崎市って住んでいる岡崎市民の方でも、うん、知らない場所がすごく多いと思うんですね、はい、もうそれが現実というか、なのでまずは岡崎市民の方にこの岡崎市の歴史遺産の良さを知っていただき、また岡崎市民の方に知っていただいたこの次はもっと外の方たち、観光客の方にまた、うん、たくさんの方に知っていただいて、ま、興味を持っていただいて知っていただく、ま、うん、岡崎市に来ていただくっていうのが、今後私が担っていく、そこまでではないですけど、うん、目指すところというかですので、ま、百聞は一見にしかずって言いますけど、やっぱり本物を見ていただくっていうのが大事なので、そういった岡崎市内にある本物を見ていただくためにも、私自身これからも日々勉強というか、いろんな、ことに興味を持って、ま、アンテナを張って、いろんなこう自分が体感したもの、見たもの、聞いたものを皆さんにお伝えできたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。大崎さん本当に自らいろんなところに足を運んで、本物もご自身で見で体験もし、それを、ね、伝えながら、ね、よりこう市内だけの市内の方だけでなくて、それをまた県外ですとか、
は
い、もういろんな方に伝えていきたいということで、はい、もうますますこれからご自身勉強されていくということ、
頑張ります。一緒に頑張りましょう。
はい、はい、ありがとうございます。いやー、いろんなことを今日私自身も教えていただきました。尾崎さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しており、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局岡崎活性化本部内までお願いいたします。電話番号は 0564-57-0200 57-0200 です。詳しくは岡崎歴史語り人 ホームページをぜひご覧ください。今日は岡崎歴史語り人尾崎みどりさんに登場していただきました。以上、岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。